ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りします。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の浜崎玲子さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、早速ですが、
はい、
社長、この暑さなんてことでしょうね。今日社長もちょっとアロハっぽいじゃないですか。
そうそうそう、さすがにね、
夏ですね。なんてこんな暑いんでしょうね。
いきなり大きな声が出てしまいましたよね。
はい、ね、笑い事じゃありません。この暑さは本当に異常と言えるんじゃないでしょうかね。
いや本当ですよね、うん。まあ、実際にあのね、この6月に最高気温が40度超えたところありましたよね。
ね、
これはもう国内ね、観測史上初めてだそうですよ。
はい、
ね、ほでおまけに梅雨もね、どっかに吹っ飛んでしまいましたよね。
ですよね、こんなに短いなんてびっくりするほどです。で、6月に40度なんて普通考えられませんもんね。
はい、
で、梅雨も6月27日にね、開けたとニュースもね、このあたりも出てましたよね。
はい、これ本当早すぎますよね。本当、
うん、
これはね、さすがにびっくりしました。
はい、
東海地方はね、例年7月半ばですよ、開けるのはね。うん、ね、期間もわずかね、これ今年13日間ですね。
はい、
これはね、もう過去最、あの、最も短いということですね。
まさに記録づくめの天気ですよね。
はい、
で、社長のところは外でお仕事をなさいますから、はい、こうした暑すぎる天気の影響って大きいですよね。
いやね、もうとてつもなくね、大きいです。
うん、
まあ、建設業はね、建物の中や構造物の中での作業も多いですが、
うん、
まあ、エアコンみたいなね、冷房が効いてるとこばかりじゃないですからね。もう建設業者にとってやはり夏は1年の中でね、最も健康上問題の多い季節ということになりますね。
うん、本当にお疲れ様と申し上げたいです。まあ、しかしながら頭が下がる思いです。ありがとうございます。
いやー、加古さん、そう言ってもらえると本当嬉しいです。うん、まあ、建設業に携わるものすべてがね、本当にそう言ってもらうと喜びます。
うん、
汗まみれ、埃まみれになっても社会基盤をね、
うん、
支えているっていう責任感と、もうやりがいを感じてね、働いております。
はい、
もう皆さんにね、喜んでもらえて初めてこう満足感とかね、充実感、こういったものがあるわけで、ね、これからも本当に頑張っていこうと思います。
はい、本当に暑い中大変ですが、建設業の皆さんには頑張っていただきたいです。本当にいつもありがとうございます。
いや、ありがとうございます。まあ、でもね、ちょっとカッコつけてしまいましたが、
うん、
まあ、本当にね、これね、冗談抜きね、現場大変なんですよ。
うん、
特にね、日向、
はい、
これね、直射日光が当たるところが本当に暑いんです。
確かに日向と日陰で随分暑さが違いますよね。まあ、でも当たり前といったら当たり前ですけどね。
まあ、当たり前ですね。
うん、
ねえ、何当たり前のこと言ってんだなんて、ね、うん、リスナーの皆さんに怒られそうですが、まあ、その当たり前をね、いつも掘り下げて常識の裏側を探るっていうのがこの番組のいいところです。
はい、そうですね。当たり前だと思っていたのにわからないこともこれまでいっぱいありました。
はい、まあ、それではね、ここで、加古さんにお尋ねしますね。うん、今まで経験したことをね、ちょっと思い出してみてください。まずね、日向から木陰に入ると涼しく感じますよね。
うん、
その時の日向と木陰の境ね、境付近の気温、うん、つまり空気の温度に差はありますか？
はい、明らかに差がありますね。
でも空気の温度ですよ。
え？
陰に入ったらこう急に下がります？
あ、空気の温度か。はい、そうですよね、急に下がるわけないですよね。
そうですよね。
うん、
この場合はこの気温はね、同じですね。
そっか。
それでは次の質問です。
うん、
同じ日陰でも、まあ、今出てきた木陰ですね、うん、それとトタン屋根の下、
うん、
何か違いを感じたことありますか？
トタン屋根ですか。
はい、
あ、でもトタン屋根の下に入ったことあります。日陰は日陰だけど、まあ、そんなに涼しくなかったような気もしますね。なんだかジリジリと暑さを感じて、そこまで涼しくなかったような気がします。
あ、そうですか。じゃあ木陰と比べると 違いはどうですか？
それは違いますね。木陰の方が涼しく感じます。
はい、それではね、それぞれがこう、ね、木陰と、トタンつながっていたら気温の差あると思います？
つながってたらじゃあないですね。同じ温度だと思います。
そうですよね、じゃあそれではね、少しね質問をちょっと変えます、
はい、
日向と日陰の最大の違いは何ですか？
それは簡単です。日向は直射日光が当たってて、
はい、
日陰は日光が何かによって遮られて影になっているっていう違いですね。
はい、その通り、おっしゃる通りですね。はい、でも木陰とトタン屋根の影、これ同じように日光を遮っているのに暑さの感じ方が違ったね。そうでしたよね、
うん、
それは何ですか？
なんでだろう。同じ日陰だし、まあ、木陰は枝とか葉っぱでトタン板の違いというのがあるくらいで、ちょっと分かりませんね。
分かりませんか、うん、でもね、もう答え正解の半分くらいは加古さん言ってるんですよ。
半分くらい当たってるってことですか？でもなんだか分かりません。
いや本当ですよ、まあ、答え自体はねもう
100%
正解なんですけ ど、
どういうこと？
ただね、うまくちょっと説明ができてませんので半分くらいということにしてありますが、まず日向が暑いのは直射日光って言いましたよね、これはもう正解ですね、それではなぜ日光が直接当たると暑いんですかね？
もう改めてそう聞かれると、なんででしょうね。あ、これ前にもありましたね。確か車のボンネットで目玉焼きが作れるっていう話聞いたことあります、太陽光の電磁波とかでボンネットが温められる、確かそんな感じでした。
そう、すごいすごい、加古さんかなり思い出しましたね、まあ、ここまで来ればね、もうほとんどもう正解なんですね、その時の車のボンネットと同じことが人の体、皮膚にも起こってるんですね。
そうなの？まあ、そう思うと体が焼けるような熱く感じるという、そういうこともなんかうなずけますね。太陽光は電磁波でしたね。
はい、その通りです。電磁波っていうね言葉はもうスマホやIH ヒーター、電子レンジなどでね、もうずいぶん皆さんもう知られてきましたけれども、太陽の光もこれ電磁波と言われてもまだねピンとこない方もいらっしゃると思いますので、少しね昔の復習をしますね。
はい、お願いします。
はい、まあ、太陽光に限らず光はすべて電磁波、それからテレビや携帯電話などの電波や、IH ヒーターや電子レンジなどに使われる、これも電波に入るんですが、あとねレントゲンに使う X 線やガンマ線などのこれは放射線、これもね全部ね電磁波なんですね。そしてこれらは波長の長さや周波数の高さで分けられてるんですね、波長が短いほど周波数は高いということになりますが、まあこれはねこの辺にしておきます。
はい、
それで、光の中で人間の目に見える光を可視光線といって、よくね七色の光って言いますよね、紫から青、緑、黄色と、それして、赤っていうようなねそんな感じであるんですが、自然界でこれよくね分かりやすいのが虹ですよね。
おお、七色といえば虹。
はい、それで紫より波長の短い電磁波をこれ紫の外にあるということで紫外線ってね、はい、そして赤より波長の長い電磁波は赤の外にあるということで赤外線と言います。
紫外線に赤外線、そういうことだったんですね。知らなかった。紫外線は前に日焼けの話の時に出ましたけども、体が熱くなるのはじゃあ紫外線ということなんですか？
いえいえ、そうじゃないんです、ね、なんか日焼けするからね、紫外線っていうふうに思いがちですが、赤外線の方なんですね。
じゃあ赤外線が体に当たると車のボンネットのように熱を持つ、なんでそうなるんでしょうか？
はい、ここはねちょっと難しいですが、まあ大事なところなので、もう少し丁寧に説明をしたいと思います。
はい、
熱の伝わり方にはですねこう3つね3通りがあるんですけれども、その一つにね温度が高い物体から低い物体へ熱が伝わるっていうものがあるんですね。例えば 加古さんがこう焼けてねチンチンに熱くなった石、ね、これにこう手を近づけていったらどう感じますか？
やはり熱く感じると思います。
そうですよね、
うん、
それは加古さんの体温がその焼けた石より低いのでね、
うん、
熱が伝わったっていうことなんですね。
そっか、
はい、この時熱は電磁波で石から加古さんに移動してるんです。これをね輻射、またはね放射って言います。
あ、輻射っていう言葉これまで何度も出てきましたね。
はい、そしてこの輻射、で電磁波が体に当たると皮膚の分子が振動してね、
うん、
それで熱に変わるんですね。でこうしてできた熱を輻射熱って言います。
はい、そんなことが体の表面で起こっているってことなんですか？
はい、その通りです。これもう車のボンネットと同じですね、
そういう性質の電磁波があるっていうことが分かりました。
はい、その性質をね利用したものは例えばこたつとかねストーブなんかもそうですよね。
はい、そういうことですね。
はい、じゃあねここでねちょっと意地悪な質問をします。さっきのね焼けた石の温度が、これ100度、
うん、
とした場合にこれで加古さんの体温はなんと300度だった場合ですね、じゃあその300度の加古さんが手を近づけていったらどう感じますか？
私が300度ですか？想像できませんね。なんか死んじゃいそうな気がしちゃうし。
まああくまでね仮の話ですね、
うん、
さっきは石の熱さを感じましたよね、
はい、
もうこれは簡単な話です、
うんうん、
今度は加古さんの、ね、温度が石に伝わるんですよ、
う
ん、すなわち、まあ、伝わるということは移動するということですね熱が、
うんうん、
それでね加古さんの手はね冷たく感じるんです。
冷たく感じる、なんかますますわからなくなってきました
なんかねわからなくなりましたねまあそういうことです
社長本当に意地悪ですね。でこの輻射を防ぐ方法っていうのはあるんですか？
はい、それが肝心ですよね、
うん、
輻射を防ぐにはもうねこれすでに皆さんがねやっていることですが、
うん、
直射日光を浴びない、
うん、
まあこれですよね、まあ、ね当たり前だっていうのは当たり前ですが、ただね、
うん、
ここでねどうやって浴びないかっていうことを考えないとこの効果ってねだいぶ変わってくるんですよね。
どうやって浴びないかですか、まあ、効果が違うっていうのは、まあ、一体どういうことなのかなって思います。
はい、だってねさっき、うん、木陰の下と、
うん、
トタン屋根の下、うん、ね、同じ日陰でも涼しさの感じ方が違うって言ってましたよね。
あ、そうでした。もう一つの質問でした。
はい、実はそこに答えが隠されています。それではなぜ木陰と
社長、今から熱弁が始まるわけですか？あの社長もかなり時間切れになっているんですけれども
いつものように
いつものように
次回ですか？
次回に持ち越しのお話ということになりますね。
はい、
はい、また何が登場するのか、どんな話が続きあるのか、次回が気になります。社長ありがとうございました。
はい、お願いします。
さてゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話、島田市家山にある大井建設の池田社長と島田駅前オビリアサテライトスタジオからお送りしています。ではここからは大井建設広報の羽ばさんにとっておきの情報をご紹介いただきましょう。羽ばさんお願いします。
はい、ありがとうございます。加古さんも今ね散々と熱い話してましたけれども
はい、
梅雨明けしましたね、
うん、
で私が10代の頃は7月半ばに梅雨明けだったと記憶しています、
うんうん、はい、
で梅雨明けの頃ちょうどあの県内各地で高校野球の予選があって、
うんうんうん、
でお友達と一緒にあの日焼けも気にせず、
うん、
直射日光を浴びて、
うん、
スタンドに足を運んで汗びっしょりになって応援していました、
はい、うん、
でリスナーの皆さんも海に行ったり、
うん、
バーベキューをしたり、
うんうん、
あるいは炎天下のお仕事で汗びっしょりになったり、もう1秒でもね早くシャワーを浴びたいって思いますよ ね、
ですね。
そんな時は健康オタク社長おすすめのバブルマイスターを使ってほしいです、
はい、
シャワーヘッドの根元にバブルマイスターの 長さ4センチほどのアダプターをつけると、今日こう実物持ってきましたけれども、ウルトラファインバブルをたっぷり含んだお水がシャワーヘッドから出てきます。
はい、
お手持ちのシャワーヘッドに取り付けるだけですので、とっても簡単です。
はい、
でシャワーヘッドを丸ごと買い直す必要がなく、半永久的に壊れなくて、税込み9900円です。コスパもいいですよね。
はい、
このウルトラファインバブルがいいんですよね、社長。
はい、その通りです。
詳しくは Facebook や Instagram で紹介しておりますので、はい、ぜひチェックしてください。
はい、ありがとうございます。本当にこれからの季節、はい、いいですね。
いいです、さっぱりします。
はい、幅崎さんおすすめのバブルマイスターについてご紹介いただきました。幅崎さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は、大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。
大地から大空へ、音の翼に夢を乗せて、 G スカイ 76.5 FM 島田。